鈴音まゆのおしゃべり枕。皆さんこんにちは、鈴音まゆです。この番組は鈴音まゆがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。ここ最近なんか暑いじゃないですか、すっごく。でなんかちょっとメッセージの方でね、今日お便りたくさんいただいたので読みきれない分、ちょっとフリートークの部分で読ませていただきたいと思うんですけれども、ラジオネームポーカーフェイスさんからですね、暑い日が続きますね、何か夏らしいことはしましたかということなんですけれども、私最近肌治療に行ってきて、直射日光がガチ NG になってしまったので、夏らしいことといえばホラーゲームぐらいですかねって感じですね。皆様は何してましたか？よかったらね、私結構ライブ配信とかやってるんで、その辺でまた教えてください。さて、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひぜひぜひぜひお待ちしております。それでは鈴音まゆのおしゃべり爆弾、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。このコーナーでは鈴音まゆがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。タイトルは特にございません。それではね、どんどんお便り読んでいきたいと思うんですけれども、まずはお一人目、ラジオネームフィッシャーマンズさん、いつもありがとうございます。振り返ることゴールデンウィークのお話です。大阪に行くため新幹線指定席を取ったのですが、自分の座席のところに行くと背広姿の50代ぐらいのスキンヘッドおじさんがどっかと座ってました。怖いですね。こんな時鈴音さんはどんな風に声をかけますか？自分の場合は割とその方の見た目が怖そうなったこともあり、たまたま近くにいた駅員さんに声をかけて、この席どこの車両のですかねと全くわからないふりをして聞き、賢いですね、駅員さんに対処してもらいました。声かける勇気もなく自由席にいたかもしれませんとのことです。怖い目に遭いましたね。私は結構まあまあ気が強いタイプなんで、おじさん座ってて、どんな怖そうなおじさんが座ってても、あれすいませんっておじさんに分かんないふりして、私ここの席予約したんですけど、もしかしてお席間違っ、私のチケット間違ってたりしますかって自分が悪い手で聞いた上で、相手が横柄な態度を取ってきたら、あらよく見てくださいよ、間違ってますよね、駅員さん呼びますって言って、結構喧嘩腰になっちゃいますね。身の危険感じてます。なんでね、男の人だったらね、ガンガン行っちゃってもいいと思いますよっていう感じですね。私だったらそうしますという話です。でも皆さん身のね、安全に一番気をつけてお話ししていきましょう。はい、ではお次のメッセージです。ラジオネームケイちゃんかっこいいさん、かっこいいんですね。こんにちは。世間では女子バレーボール人気とともにデカジョブームが来たそうです。あ、聞きました。うちの姉も30代後半で170センチありますが、注目されるのは嬉しいけど、デカ女とは言われたくないと言います。いわく背の高いお姉さんでいいじゃないと。昔はキーに見られたり、男性に間違えられたり、苦労もしたそうです。鈴音さんはどうですか？私はね、中高までね、ずーっと、ベリーショートで男物の服を着て、わざと男の人に間違えられるようにして、性被害から身を守ってたので、あんまり気にしてないんですけれども、でも、デカ女っていうの、結構、デッカっていうのってシンプル悪口なんで、人の気持ちあんま考えられない人も増えちゃったのかな、なんか画面越しだと何言ってもいいのかなっていう風にちょっと考えたりはしますけど、私はデカ女って言われたら、うるせえチビ男って答えるようにしてるので、あんまり、気が強くないとみんな、普通の女子はみんな傷つきますね。なんで、私も傷つかないわけではないんで、傷ついた上で反抗してるので、皆さんはこういうね、言葉はね、使用を控えて、まあお姉さんがね、そういう風で苦労してるっていうのでね、ケイちゃんさんは多分言わないと思うんですけど、これを聞いてくださってる皆さんも絶対使わないようにしていきましょう。はい、では素敵なメッセージありがとうございました。続いて、ラジオネーム、神楽坂ミサイルさん。ミサイルなんですかね。こんにちは、はじめまして。こんにちは、はじめまして。我が家の近くではこの時期盆踊り大会が開かれ、浴衣やジンベエ姿の男女が行き交います。羨ましいですね。来月中旬には花火大会も開催され、 ハッピー姿の敵屋さんもやってきます。敵屋さんって何でしょう、なんかの射的屋さんとかですかね。そこでトークテーマ、夏祭りにやりたいこと、やってみたいことなんてのはどうでしょう。夏祭りにやりたいこと、残念ながら私人混みがとっても苦手なドインキャなので、夏祭りにまず行ってみたいでも怖いなんで、夏祭りにやりたいことといったら、まず夏祭りに行く友達を作ることですね。ものすごい初歩の初歩です。なんでなかなか、誰か一緒に行って、お姉ちゃん一緒に行ってって感じです。全然やりたいこととかできないです。悲しい。みんなは行けますか？桜坂ミサイルさんは一緒に行く相手いますか？私はいません。なんでみんなで傷の舐め合いしましょう。まあ、でも夏祭りの音を BGM にね、ライブ配信とかするんで、みんなでライブ配信で傷を舐め合いましょう。以上です。はい、では続いて、ラジオネームピードロさん、こんにちは。前族長こんにちこんばん、おはようございます。懐かしい挨拶ですね。桃平王国の国民ピードラです。知ってます、いつもありがとう。桃平王国をして早2ヶ月が経とうとしています。そんな経ったのか。今更なのですが、眉族長の自己紹介とアピールポイント、好きな食べ物に好きな教科や嫌いな教科、眉族長のことがもっと知りたいです。嬉しいです、興味持ってくれて。答えられる範囲ので眉族長のことを教えてください。いつも学業やお仕事お疲れ様です。これからも全身全霊で応援していくのでよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こちらなんですけどね、さっき話題に2回ほど出たんですけど、これ全部喋ってるとお便り読み切れなくなっちゃうので、ね、ライブ配信の方でいっぱい聞いてください。いつもね、応援してみてくれてるんでね、ガン答えできます。全部拾ってきます。なんでそこでまたいっぱいお話ししましょう。メッセージありがとうございます。ラジオネームしままさん。族長こんばんは、こんばんは、こんばんはってことは夜に送ってくれたんですね。ありがとうございます。族長、不思議な体験、心霊体験をしたことはありますか？ないです。なぜなら私には霊感が全くないのと、もしかしてこれってなんか心霊現象？って思ったとしても、そこにいんの？誰？とか言ってめっちゃ話しかけるんですよ。怖がりなんで。話しかけて、友達になろう。私起きてる間見えないからさ、夢の中とか入ってきて、ちょっと話しかけてよ。辛いことあったんしょ？喋ろう。とか言って、めっちゃ話しかけてから出てます。多分、許してくれてます。幽霊とかも。なんで、気軽に行ってます。しまむさんはありますか？あったら、またね、いろんなところで教えてくれると嬉しいです。メッセージありがとうございました。そして、続いては、サスケンさん。いつもありがとうございます。先日勧めてもらったお酒の対処の薬、まだ試せてないけど、飲んだ後に届いたので、試して報告させていただきます。あ、いいですね。超効きますよ。飲み始めて楽しくなってきてから飲むのが一番ちょうどいいです。日々耐えられないほどの暑さが続く日々ですが、体調崩されていませんか？ちょっと前まで崩してましたね。まゆちゃんって涼しげでスポーツのイメージというか、汗をかいてるイメージないけど、スポーツなんかされてますか？撮影で、ある種のベッドの上のスポーツはしてますね。はい、以上です。これ以上は言えません。で、ふとそんなことを思ったので聞かせていただきました。何卒よろしくお願い。これもね、ちょっといろいろなところに触れてしまう可能性があるので、ライブの方で聞いてください。でもメッセージ送ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。続いて、ラジオネームなりしさん。毎日楽しくラジオを聞かせていただいてます。いつもありがとう。まだまだ残暑だね。残暑が続く時期ですが、いかがお過ごしですか？スレンダーで綺麗な体型を維持されている族長にとって、この時期の暑さは大変かもしれませんね。普通にすぐ倒れる。で、何か特別な暑さ対策や元気を保つための方法があれば、ぜひ教えてください。これからもお体に気をつけて素敵な番組を続けてください。応援しています。皆様からのね、応援で、番組続けていけるので、ぜひこれからもガンガン応援よろしくお願いします。つきましては、あれですね。公開収録来てください。お願いします。で、話戻して、元気を保つための方法、暑さ対策なんですけど、日が沈んでから外に出る。で、日が昇る前に家に帰る。これです。で、必要最低限しか外に出ない。以上です。で、それが難しい方は、男性でもね、日傘さすといいっていうんで、 今ね、男性の日傘も流行ってきてるんで、日傘さして、でもう、あれあるとないとじゃ本当に大違いなんですよ。マジで日傘ユーザーはね、本当に倒れる率めっちゃ低いんで、皆さん全力で日傘使っていきましょう。黒いシンプルなのとかもありますからね。ガンガンみんなで日傘さして、酷暑対策していきましょう。私もみんなの体が心配なので、みんなで日傘さしてこう。はい、じゃあメッセージありがとうございました。続いてラジオネームココタさん、この間配信来てくれましたね。ありがとうございます。鈴音まゆ様、初めてメッセージを送らせていただきます。ありがとうございます。僕は最近 X でまゆさんの存在を知り、そこから TikTok を見て、姉妹での TikTok ライブで完全に沼にハマった新参者です。もう新参も子さんもないよ。ファンはみんなファン、ファンはみんな友達。まだ全作品を購入はしていないのですが、これから少しずつ買い揃えていこうかと思っています。無理のない範囲でね。お二人とも推していく所存です。嬉しい、箱推し最強。まだまだ暑い日が続きますが、体調に気をつけてこれからも頑張ってください。ありがとうございます。いつもね、いつもってか前回からですね、応援してくれてるんでね、本当にもうガチでマジで本当バリ感謝って感じです。ね、喋ってると本当ギャルすぐ出ちゃうんですけど、ね、全然なんて言うんだろうね。作品と、普段のキャラクターの差があまりにもありすぎて、まあ私にとってはね、専属から企画になってね、良かったなって素が出せるし、なんか、演技しないでっていう、監督さんとかも結構いらっしゃるんで、もう結構素で喋ろうみたいな感じでやってるので、全然、なんでしょうね。まあ、なんか、もちろん設定とかもありますけど、でもなんか、素がちょっとずつ出せるようになって、素出したことによって増えたファンの方もめっちゃね、根付いたファンの方もたくさんいらっしゃるので、私のこんなね、なんか、ギャル、超可愛いみたいな感じの、ノリを受け入れてくれるみんなが私は大好きです。いつもありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。続いてラジオネーム夏目漱石さん、文豪、こんにちは。鈴音まゆさんが初めてブラをつけたのはいくつくらいですか？というのも、僕の同級生の平たい胸族の子は高校3年まで一般的なブラをつけておらず、カップ付きのシャツで過ごしていたのです。そうなんだ。僕らモテない男子族とも彼女は仲良く、僕とは小学校から一緒だったこともあり、幼馴染やん。裸でも性別バレねえよ。早くお前はブラつけろよ。お前もおじい子小さいから、お前も、小さいから、全裸でもバレないんじゃね？などと小学生レベルの言い合いをしていました。まあ、信頼関係あってのね、言い合いですからね。それはいいんじゃないですかね。まあ、私は人の見た目について触れることは一切ないんですけど、その信頼関係が築けてるっていうことがね、素敵だと思います。その子に見せたことはないですよ。まあもちろんね、見せてたら何かが始まってから恋始まっちゃう、ラブソースイート流れちゃうからね。卒業後は同窓会で会っただけですが、彼女もいい女になってました。あの時告白すればよかったなーなんて思ったのは内緒ですよ。内緒にできてませんよ。平たい胸族でも僕は好きです。ここちょっと一つ訂正させてください。平たい胸族が平たい胸族もここでね、接続詞で買ってきます。平たい胸族も僕は好きですにしましょう。ここだけはね、ちょっとね、族長としてね、豊かな胸族も平たい胸族もみんなまとめて愛しましょうということでね、ここだけは訂正させてください。で、私がいつからブラジャーをつけていたかというと、まあ大学入ってからです。で、しかもカップ付きのシャツで過ごしていたというね、ことなんですけれども、その子は。私は胸のとこがに、二重になってる、まあ、ティーンズ向けの二重シャツ、カップすら付いてないやつを、17歳まで付けてました。てか着てました。まあ、ノーブラ生活ですね。なんで、私より全然ありますね。カップ付きのやつとか、苦しいし、なんか、胸のとこペコペコするから一回来たら友達、私女子校だったんですけど、友達に胸のとこを押して、上の方をね、パコパコって押して、めっちゃ空気詰まってんじゃんとか言ってめっちゃいじられたから、それ以来つけてないです。なんでね、女同士とか、親友同士でも、まあまあ傷つきますね、あれね。ちょっと気にする。まあネタにしてたけど。なんでね、私がブラジャーをつけたのは18歳です。はい。いや、こんな感じでね、お便りちょっといつもより長く読ませていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。 これからもね、たくさんメッセージお待ちしています。以上、皆様からのお便りのコーナーでした。さて、すずねまゆのおしゃべり爆弾、そろそろエンディングのお時間です。早い。でね、ちょっと読み切れなかったね、メッセージとかもたくさんあるんですけど、まあ一つだけね、ちょっとラジオネームフィッシャーマンズさんからね、企画単体転校おめでとうございます。で、共演増えそうなのかなっていう風に、ちょっとメッセージいただいてるんですけども、まあね、出せる情報は多くはないですけれども、乞うご期待です。はい、これだけです。はい。以上、乞うご期待ということだけ伝えたかったんですよ。なんでね、楽しみに待っててください。よろしくお願いします。私の口から言えるのは以上です。さて、今までね、散々告知がないと言ってきたんですけれども、ついに皆さん、イエーイ!パチパチパチパチパチパチパチ!告知ができました。さっきちょろっと喋ったんですけれども、10月5日土曜日ですね。初めて、すずねまゆに会えるイベント。今ね、神話上の生物ぐらい実在してるかどうか怪しい存在なんで、実際会ってね、おしゃべりして、もうほんとガラス越しとかじゃなくって、一緒にね、お酒とか飲みながら、もう、ちゃんと絡んでいけるっていうね、神イベがね、しかも、コラボ相手がなんと、平たい胸族と、豊かな胸族で、コラボするという、同じ事務所のね、役のまりなちゃんですね。はい。と一緒にね、やらせていただけることになったんでね、もうめっちゃ可愛い子なんで、本当に、超楽しみにしてるんで、ぜひ、どんな胸が好きな人も、来たら絶対楽しい。で、清楚系と、やる系と、もう一度で二度美味しいし、しかも土曜日だから、金曜の夜に仕事終わるじゃん?で、夜行バスとか、新幹線とか、飛行機とか、何でもいいから、取り間乗って、で、土曜日に着いて、で、公開収録でみんなでワイワイ喋って、ほんで、ね、まだ日曜日があるからね、その日のうちに帰ってもいいし、疲れてたらちょっと一泊ね、なんか泊まってもいいし、で、日曜日朝とかに帰って、で、また次の日のね、お仕事とか行けるし、しかもちょっとお金かかるやんって思うじゃん。でも、通常席、なんと8000円です。今までのね、映像作品全部買ってもね、ちょっとお釣り来るぐらいなんでね。実質交通費だけです、もうほぼ。なんで、ぜひ、皆さん、お時間、空いてる方はじゃない。開けて?もうお願い、開けて、来て、お願い。なんでね、10月5日土曜日、みんな、来てよ、絶対来てよ。族長との約束ね、やろう。はい。じゃあ、ここまでね、すずねまゆのおしゃべり爆弾、今日でね、この辺でね、終わりにしたいと思うんですけれども、ここまでのお相手は、初めて神話上の生物から現実の人間に変化するすずねまゆがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組は、ラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。